くポッドキャスト始まります。
2019年11月22日タックポッドキャスト2第70回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。突如出てきました MacBook Pro の16インチモデルですね。アップルが13日に新型を発表しました。今までのモデルは15インチ、今度の新しいのは16インチということで、サイズがほぼ一緒で液晶だけが大きくなるというか画面だけが大きくなると言われていましたが、ちょっとサイズも大きくなったようですね。この話についてはゴリミーさんが MacBook Pro 2019の16インチモデル、15インチモデルと比べて変わったこと、変わっていないことというのを詳しく書いてくれているので、この記事ちょっと読んでいきたいと思います。ついに16インチ型の MacBook Pro 2019が正式に発表されましたと。すでに MacBook Pro 2019の15インチモデルを持っている人は買い替えるべきなのか、どんなとこが進化したのかなというところをですね、かなりそれが気になるところですもんね。まずは物理エスケープキーとか逆 T 字型の矢印キーの復活ですね。今は上下が小さくて左右が大きいですけれども、以前は違いましたもんね、逆 T 字でしたもんね。懐かしいですね。何が変わってるのかということね、やっぱり気になりますもんね。変わったこととして1つ目、ディスプレイサイズと解像度ですね。当たり前ですけど16インチと15インチモデルですから変わったのは当たり前なんですけれども、ディスプレイの解像度は15インチが 2880×1800 ピクセルだったのが3000トンで 72×1920 ピクセルになりました。まあなかなか素晴らしいですね。ここはですね、まあレティナっていうのは変わってませんよね。対応する解像度もいろいろと変わってます。物理的なサイズとしては厚みが厚くなったというのが特徴的だと思うんですよね。まず幅は今の15インチモデルが 34.93 ですからほぼ35センチですか。今度のは 35.89 ですからほぼ36センチ、1センチぐらい大きくなったんですね。奥行きは 24.59 と 24.07 ですからほぼ変わりないですね。 0.5 センチぐらい、5ミリぐらいですかね。高さは変わってますよ、結構 1.62 センチと 1.55 センチですから、これ結構ですね、気になるところかなと思いますよね。重さも2キロ以上になっちゃったということですよね。何が一番ね、その厚みが増えたの原因なのかなと思うんですが、あとでまあちょっと話します。キーボードですよね。バタフライキーボードついにやめたということです。マイクとスピーカーっていうのですね、これが劇的に変わってますというふうに言われてますよね。バッテリーは 100Wh のリチウムポリマーバッテリーで1時間以上増えて11時間になったということですね。あとは排熱構造も良くなったと言われてますね。従来より空気ながら 28% 増加して、ヒートシンクが 35% 大型化したということで、排熱が良くなったんかね、熱量が多くなったんか、これは分かんないことですよね。変わってないこととしては CPU は今年の2019年モデルですね、 MacBook Pro 2019年の15インチモデルと全く一緒です。ポートも一緒ですね。サンダーボルト、サンボル3のポートが左右に2機ずつです。それ以外のポートはありません。フェイスタイムのカメラも一緒で Wi-Fi も一緒ということです。でもね、完全にシャーシが一新化されたというか大きくなった新しい16インチモデルですね。これやっぱこれみんながかなり期待してますよね。で、今ちょろっとお話したんですけども、キーボードの問題ですね。 MacBook も MacBook Pro も薄型にできるということで採用したバタフライキーボードですね、これがシザー式のキーボードに戻りました。 Mac を使ってる皆さんでしたらマジックキーボードってありますね、あれと同じもんだと思ってもらえばいいってことです。 iFixit さんの動画とか見ても、なんとなんとですね、キーのピッチはちょっと違うんですけれども、中身に使われているものはほぼ同じものなので、新しい MacBook Pro の黒いキーボードですね、このキーボードトップ外してマジックキーボードの白いキーボードトップをつけることも可能ですというようなことを動画でやってましたね。はい、まあ、やる人はいないと思いますけどね。でも面白いかもしれないですね。数字のところだけは白にしてとかですね、できんことはないでしょうね。で、価格はねちょっ っと安くなってるんじゃないかなっていうイメージですけどね。まあそのめっちゃ安くなってるわけじゃないですけれども、キーボードに関してはすごく評判が悪かったので、これをどうにかしたというのはかなりの、まあ、進んだお話なのかなと思うんですよね。仕出し式の構造であればキートップは簡単に外せますし、お掃除もできますんでね、でこれいいんじゃないかなと思ってますね。キーピッチも 0.55 ということです。マジックキーボードは1ミリなんですけれども、まあまあいいかってところでしょうね。私も今 MacBook Pro のそのバタフライキーボードのモデル使ってますけど、ペタペタペタペタペタペタってあのキーボードの音がうるさいんですよね。それがまあ静かになったというだけでもだいぶ違うかなと思いますので、それ買う価値があるなというふうに思いますよね。この16インチモデルね、大きな発表会もせずに出てきましたし、結果的にですね、今までみんなから良くないと言われたものを良くしたような感じですかね。お触りバーというタッチバー自体は残ってるんですが、一番左上のエスケープキーは物理的なキーボードに戻してくれたということですもんね。いやいやでもね、エスケープキーいいですよね。ラインナップは一番安いのが288,800円で、まあてんこ盛りにすると60万も超えるみたいですね。もうね、 SSD がね 8TB って結構そこまでいけるっていうのとなかなかないと思いますんで、それもいいかなと思いますよね。私もね MacBook Pro 13インチの古いモデル使って、まあ古いってもそんな古くないですけど2年ほど前のモデル使ってるんですよね。サンボルが2つあるのと4つあるのでは全然違うと言われてましたけど、もともとずっと MacBook でやってましたんで、まあ、そんなにね力の入る処理はやってないんですね。最近はもうライフスタイルが変わったと言いますか、ほぼほぼですね、ほぼほぼ家の中でも iPad Pro の11インチですね、テレビ見ながら膝の上にあるのもそれです。このタックポッドキャストの編集をする、音声編集をする時ぐらいしか MacBook Pro 使わなくなってしまったっていうのが本当のところなんですよね。記事を書くのも、 Twitter で何か書き込みするのも、 Facebook で書き込みするのも iPad の方が便利なんですよね。タッチパネルピッピッとできますし、純正のキーボードもつけてますからそっちの方がいいんで、もっとねグラフィックだとかそういう処理のする人はこの MacBook Pro の16インチ、それに価値観を見出せるのかなと思いますね。まあとにかくリンゴのマークをついてると反射的に買ってしまう人がリスナーさんにも多いと思うんですけれども、ライドはもともと大きなノートパソコンってねあんまり欲しくなかったんで、ずっと13インチモデルばっかりですから、 MacBook Air も11インチモデルずっと使ってましたからね。家ではそうそう MacBook ね家にあるんですよ、あるんですけど MacBook はもうベッドの上で使って、 MacBook Pro が机の上にずっと鎮座しててですね、その横に iPad Pro 置いてやってるって感じですかね。でもこの16インチね、ちょっと Apple 心斎橋見てちょっといろいろ考えたいですね。ベゼルの部分もね小さくなってますし、家に据え置くって話私しましたけど、家に据え置くんやったらでかくてもいいんじゃないかと思ってですね、いやそれやったら机に置いとくんやったら今度ね iMac でもいいやといろいろ考えちゃいますし、いやこれ難しい問題だなと思いますね。ゴリミーさんの記事で16インチモデルと15インチモデルの違いをいろいろと書いてくれています。変わったところ変わってないところありますけれども、やっぱりこの16インチモデルね魅力的だなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年11月17日7時44分にリツイートした記事です。技的なし端末、11月20日から届け出で最大180日間利用可能に、改正電波法施行、 IT メディアニュースからの記事です。皆さん技的技的ってよく聞きますけど、その技的というものが通った端末、無線端末につけられています技的マークですね、それを政府はですね11月15日改正電波法の一部を11月20日から施行すると 施工すると発表しました。まあ施工されてますね。これによって技的マークを取得していない学生なんかのスマートフォンとか実験的に作ったものでも技的相当の技術基準を満たす無線設備であればですね、要はまあそれ相当であればですね、個人が総務省で、個人がですよ、企業じゃないですよ、個人が総務省で届けることで180日以内ですねは国内で実験目的の利用が可能だと。もちろん届け出は無料で行えますと。今のところはですね、総務省の窓口に処理を持ち込むか郵送で受け付けるということですが、2020年3月ですから来年の3月には総務省のウェブサイトから申し込みが可能になるようにするということなんですね。本省、総務省の本省の総合通信基盤局のですね、課長さんが言うにはニーズが高いことが分かったため、ウェブシステムの公開前から先行運用と形で持ち込みや郵送での対話を始めることにしたということで、ウェブねで全部やりたかったみたいなんですけど、先にもうね整った環境が整ったらすぐ窓口やります。技的機器できていますけど、これ技的機器は実は2つありまして、電気通信事業法、これは電話会社のために作った法律ですね、それを規制するための法律ですが、この電気通信事業法に基づく技術基準適合認定もしくは電波法に基づく、これは無線を使うというものの電波法に基づく技術基準適合証明というものですね。で、何度もさっきから出てますけれども、このマークがない、この認定がないものに関しては日本国内での利用は電波法違反ですねというふうに言われておったんですね。海外居住者の利用を想定してですね、その日本以外のところに住んでる人が日本に持ってきた端末をそんなダメだってすぐには言えないということで、2016年からは海外で契約した端末の90日以内の国内使用を合法とするという改正もあったんですよね。ただし日本国内に住所があるという人はそれを持ち込んだりですねするのは違法だったということです。海外で買った端末ですね、機的ない端末を日本に持って帰って使うのがダメだったと、簡単に言えばそういうことですね。それがですので可能になるということです。なのでファーウェイ製のやつとかオッポとかで機的ないやつでも目的があればいけるということですから、個人で技的のないホームポットとか輸入した人いけんじゃないですか。これ試験しますとか言って、試験か、まあ、試験しかないんでしょうね。この技的に関してはいろいろと言われてるんですけれども、後のニュースでもお話しするように第三者修理とかそんなの話なんかとも関わってくるんですよね。もうその技的に相当する技術基準を満たしていなければダメということですね。そこはちょっと、その担保されてないとダメわけですよ。技的というものはそのメーカーが適合しますよ日本のこれにということで出すもんですから、それに合致しないような逸脱するようなもんで使えるというわけではないんですよね。具体的に IEEE とか IEE ですね、 IEEE とか ITU で定められた国際的な技術基準を満たしているかどうかということでしょうね。Wi-Fi であれば IEEE の 802-11 とかですね、 Bluetooth であれば IEEE 802-15.1 とかっていうふうに考えていいんじゃないですかね。電波法というのはですね、国の管理でやってる電波を他のものに干渉しないとか、そういうね電波の人とかそういうことを目的ですから、実際実質的に問題なければ個人であったとしてもその門戸を開いて使えるというのは大きいなと思いますよね。ですから逆に言えば日本の電波法で認められていないところの外国では使ってもいい周波数帯、例えば Wi-Fi の5ギガ帯とかでありますよね。そういうところは自分で出ないようにソフトウェアで管理するとかっていうことが求められるというふうに思ってもらわないとですねいけない。その何でもいいってことではありませんからね。日本国内で根治するようなことがあっては困りますからね、そういうもんです。今までね、先進的な端末が日本で技的を持っていない、取得していないために使えないということありましたけれども、とりあえず実験レベルで180日、約半年以内は使えるということですから、この電波法の改正は大きな一歩だなと思います。2019年11月17日7時8分にリツイートした記事です。 SSL 通信も量子コンピューターの前では無意味に、今から備えるべき対量子コンピューター暗号とは、 IT メディアニュースからの記事です。最近ですね、ようやくウェブサイトでも HTTPS ですね、 SSL という、まあ、暗号化に対応 して SSL 通信というのはこれは暗号化されているために、途中で傍受されたとしても暗号が読まれない、解けない限りは内容が漏洩する心配ないと言われています。でも今流行りのこの番組を何度か取り上げました量子コンピューターですね、 Google や IBM が今一生懸命開発してますが、この暗号アルゴリズム、アルゴリズムってのはプログラムだと思ってください。そのプログラム、暗号アルゴリズムの安全性の根拠となる素因数分解を高速に量子コンピューターができますよということが理論的に証明されています。今はねまだですけれども、今から10年後ぐらいにいよいよ量子コンピューターの実用化が見込まれますので、その際今使われている暗号の一部はもう解読されてしまう恐れがあると、まあ、ここまではよく言われている話なんですけれども、この記事であなるほど新しいなと思ったのは、実用化が10年後であれば今は特に対策を打たなくてもいいんじゃないかということなんですが、 SSL サーバー証明書の発行機関の大手のデジサートジャパンの方によりますと、これはプロダクトマーケティングマネージャーの方ですが、量子コンピューターの脅威を正しく認識し、対量子コンピューターの暗号の導入に今から備えるべきということなんですよね。これもよく分かっていれば問題がないんじゃないかという意味で、このデジサートという会社は量子コンピューターの脅威に関する認識や量子コンピューターでも解読されにくいと言われている対量子コンピューター暗号、アルファベットの略語で PQC というものなんですけれども、これがどんな風に認知されているかということはほとんどの人が知らないという結果になったもんですね。アメリカなんかはすでに国を挙げてですね、米国立標準技術研究所 NIST というところがもうその PQC に対してですね、もう一回言いますね、 PQC っていうのは対量子コンピューター暗号というものに関して、これがもう主流にしなければならないというふうにやってるということですね、まあ、ここでですね、この対量子コンピューター暗号ともう一個の量子暗号というものです。このちょっと違いを先に言うときますと、対量子コンピューター暗号は量子コンピューターを用いても解読が難しい暗号方式のことです。量子暗号は量子力学に基づいて安全な通信を確保する暗号理論のことで、これは途中の改ざんがあったとかそんなのが分かりますよということなんで、ちょっとそれとは違うということを先に言っておきますね。さあ今ですね、いろいろ使われているこの暗号化のもので、電子証明とかそんなも絡めてですね、やっぱ RSA というものと楕円曲線暗号というものが主流だと思うんですね。 RSA も楕円曲線暗号もどちらかというとこの素因数分解ですね、大きな素数掛け算をして何と何が掛けられたかというものの因数分解するのは何万桁という数字があるもんであれば難しいですよということからやられてるんですよね。公開化暗号技術としては本当にこの RSA と楕円曲線暗号が使われてるんですが、どちらも量子コンピューターを使うと解読される恐れがあるということなんですよね。そして今注目されているのはこの光子暗号というものなんですね。光子暗号ちょっと難しいんですけれども、ベクトルですね、ベクトルを直行に近いものをうんたらかんたらどうたらということで、まあ、やっぱりこれやめますこの話は、はい、まあ、ベクトルです。とにかく光子暗号の安全性というのは高いと言われてますので、これこそねこの PQC の一番、うん、最先頭だと言われてるんですが、まあ、それもねまだわからないところなんですよね。10年後になったら解かれるとダメだということで、量子コンピューターでこの暗号が解読可能ということは、今流れてる情報も蓄積してですね、そしてそれを10年後に解読する、ね、量子コンピューターが実用された解読するって恐れもありますので、そういうところからも気をつけないといけないということなんでしょうね。この PQC の企画が決まりましたらですね、企業なんかこれを導入していくのかなと思いますね。暗号技術ですね、以前は我々の身近になかったですが、最近はこのプライバシーを守るというようなことに関しても暗号技術が使われています。コンピューターの進化とともに変わっていく暗号ですね。これからも皆さんも興味持って見ていってもらいたいなと思います。2019年11月17日6時53分にリツイートした記事です。 Google Android のメッセージアプリをアメリカでもRCS 対応に、 CNET Japan からの記事です。 Google はアメリカ時間の11月14日に Android デバイス上で テキストメッセージを大幅に改善しますということを発表したみたいですね。Android の開発元はもちろん Google なんですけれども、ほとんどね、まあ iPhone 以外のね、 iOS 以外はほとんどこれですけれども、これに使われている OS のメッセージアプリというものをメジャーアップデートしまして、レシートの読み取りやグループチャットから抜けるというような機能を含むアップデートしたそうです。ちょっとこれはよくわかんないですけど、まあそういうことなんでしょうね。メッセージの機能というのはやっぱり iOS の iMessage は本当に強いですもんね。アップのサーバー経由でやりますけれども、エンドトゥエンドの暗号化されて、そして相手がもしその iMessage 対応していなければ、今度はそれを SMS で送るということもできますよね。 RCS というのはリッチコミュニケーションサービスということで、 SMS に代わる技術と言われているんですが、日本では実はすでに三大キャリアですね、ドコモ、au、ソフトバンクが導入していますプラスメッセージというものがこれに該当するんですよね。これアプリで実現していますので、そこを Android 純正のメッセージアプリがこれに対応するということを目指しているんだそうです。これは大きい話ですよね。私ら iMessage 使ってるもんにとっては、相手がメールアドレスなのか電話番号なのかってあんまりこれ意識しないですもんね。ちゃんと色が iMessage に対応している人だったら確か青色になるんですよね。そうじゃない人は緑色かなんかになっていうことですから、まあ、そこも分かりやすいし、なんて言ったってね、iMessage エンドトゥエンドの暗号は強いですからね、こういうのがですね。 Facebook のメッセンジャーとかも、あとは LINE とかもそんなに対応してるらしいですが、そこがまだ Android というのは OS 作ってるのは Google ですが、やっぱりハードウェアが作ってるのが様々ですので、そういう経緯もあってなかなか一本ができなかったのかなと思いますよね。 RCS によって実現できることの代表例としては、Wi-Fi を介したチャットですね。これインターネットプロトコルを使ってやりますので、それができますよと。高解像度の写真や動画の送受信、まあメッセージ、テキストメッセージにプラス K 入ったもんとかの SMS とは違うからですね。レシートの読み取り、これよくわかりません。相手が入力中であることの表示、これチャットアプリではなかなかこれ重要ですからね。相手が入力中であってるっていうことは大事ですから。あとはグループチャットへの名前付け、それにグループチャットにおけるユーザーの追加と削除と、リッチなコミュニケーションですね、リッチコミュニケーションサービスというぐらいですから、そのようなことができるんだろうなと思いますね。いよいよですね、この Google が今までキャリア主体であったメッセージサービスに関して自分たちが主導権を取る、電話会社から主導権を取るということをやりましたので、いや、いいんじゃないですかね。今年からすでにイギリスだとかフランスではなんかそういう Google サービスとしてやってるということですから、それを Android に動かしてくるということなんでしょうね。その SMS はね、電話会社が完全に握っていて電話番号でやり取りしてっていうものですが、いよいよこの RCS を使って Gmail で膨大な人の情報ですよね、どんなことやってるか、一応なんか個人情報とは結びつけてないと言いますが、そういうのを収集している Google がついにメッセージアプリのものも Google を経由させて情報を見るということなんですよね。そうすることによってターゲット層だとか、そんなんに合った広告を打つってことか、そうですね、広告を打つってことですね。そしてそれでまた付加価値をつけてやる、まあほとんどね Google がインターネットの広告のそのターゲットを絞ったものは独占しようと言いますから、そのまた精度が上がるということで、また個人情報を売ることになるんですね。まあしょうがないですね。というわけで Android のメッセージアプリもいよいよ RCS に対応するという流れ、これからねどんどんこのメッセージ便利になっていってもらいたいなと思います。2019年11月17日7時5分にリツイートした記事です。故障した iPhone のデータ復旧、取り出しは可能か、その答えと方法を教えます。スマートドクタープロさんの記事です。これはね、心斎橋の雨村にあります、大度もよく遊びに行っていますスマートドクターさんの記事を見つけたんですね。それを言いますと、スマートドクターさんがぶっ壊れたというかですね、故障した電源が入らない iPhone のデータ復旧取り出しについてのサービスを始めましたということで、これもしかして待ってた人が多いんじゃないかなと思いますね。簡単にサービスの概要を言いますと、お客さんが修理したい端末を持ち込みます。そして ってスマートドクターさんで修理箇所の診断とかをいけるかどうかって見ますね。そして見積もりを返して承認してもらえば作業を開始します。作業を開始して起動ができたらお客さんに返します。お客さんは自分でパソコンやクラウドにデータを保存する。その先それを長いこと使うということではなくって、とりあえずぶっ壊れてしまって電源も入らなくなりました、その端末にしかないような写真だとかデータが残ってる、じゃあそれをどうしても取り出したいので、取り出すだけのためでも、まあ、言ったらいろんな機能が死んでたでも取り出すためのためだけでも電源が入るようになりたいというような人に朗報のサービスということなんですね。記事からいきます。 iPhone のデータ復旧取り出しとはというところなんですが、まずはデータの復旧取り出しには iPhone の電源が入らなくなったということで、その iPhone の中にしかないデータを取り出すことが iPhone のデータを復旧取り出すということだと思ってもらいたいということなんですね。 iPhone のマザーボードとこのストレージというのは一体化していますので、そこだけ外すね。 Android だったら SD カードを入れてその SD カードに保存してるから端末が立ち上がらなくても SD カードにデータあるよということあると思うんですが、 iPhone ではそれありえませんので、そこが問題だということですね。でよくある今のところですね、スマートドクターさんに来ているデータを復旧してもらいたいという相談のケースは iPhone の電源が入らなくなったとか、 iPhone の充電コネクタ、ライトニングのところですね、それが認識しなくなったと、リンゴループですね、リンゴのマークずっと出てきてそこから動かなくなったと、他の修理屋さんに持って行ったけれども電源入らない、もう無理ですと言われたとか、iPhone が使用できませんというように表示された時だそうです。 iPhone の電源が入らなくなった時はもうこれいろんな原因あると思います。水没が多いらしいですが、もうそれを基板をしっかり修理すればどうにかなるでしょうと。 iPhone の充電コネクタライトニングが認識しなくなったという時もこれもここを修理すればいけるんでしょうね。厄介なのはこのリンゴループですね。リンゴのマークでずっと動かなくなった、 Apple マークが動かなくなったと、これに関しても受け付けますよと。で他の修理屋さんにダメって言われても もちろん受け付けますと。で iPhone が使用できませんっていうの、これはね間違ったパスワード、これは置いといたらまあねどうにかなることもあるみたいですが、まあ、とりあえずそれに関しては修理じゃないんでしょうけれども、そういうのも対応してくれてるようですよね。何度も言ってますけれども、データのバックアップは大事ですよ。 iCloud を私は有料版にして、さらに夜は充電して Wi-Fi につなぐ、そうすると勝手にバックアップされます。やっぱりね大事なものね、アプリはね購入データとか残ってますからまた落とせばいいんですけれども、写真なんかで唯一無二のものはたくさんやっぱありますので、それは大道は Google フォト、それに Amazon のプライムのフォト、そして中林の増えるアルバム、これ3つにね残してます。そうすることによって何かあってもすぐに耐えられると言いますかね、元に戻せるようにはしてますからね。今のこのスマートドクターさんの記事にありましたように、やっぱりこのデータを復旧、データの復旧というのは要は電源が入らなくなったものからデータをサルベージ抜き出すということなんですが、やっぱり基板がぶっ壊れてるっていうのが多いらしいんですよね。水濡れとかね、水濡れというか水没ですね、簡単に言うたら。そういうのでもこのスマートドクターさんこれやるっていうことです、はい、あのこれ皆さんまた誤解せんでください、ね、私は全然これスマートドクターさんからお金とかもらってないですが、今までもぶっ壊れた iPhone でどうにかならんかなと思ったことみんなあると思うんですよ。本当によく選択してしまったとかね、私も iPhone SE 選択してこれバックアップしてたらよかったんですが、そんな時でも相談できる窓口があるというのはね大きいですよね。 Apple なんかではそんなん全然相手にしてくれないですもんね。壊れた iPhone 持っていったらこれバックアップしてますかと、データ消えますよと、消える恐れありますよと言って修理していく時もあれば交換される時もありますから、そういう時に皆さん困ったらこのスマートドクターさんにね、心斎橋にありますんで、スマートドクタープロで引いてもらえば出ますんでね、ぜひ相談してもらいたいなと思います。 iPhone にしかないデータ後でね泣かないように皆さんしっかりバックアップを取ること、それが一番先にねやるべきことだなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
はい、 今週もコメントありがとうございます。
ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
お願いします。
はい、11月7日から13日に拝聴したポッドキャスト、個別に感想を送らなくてすみません。毎回楽しみに聞いています。タックキャスト68回、アポロさんから11月13日22時58分にツイートいただきました。
はい、アポロさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、他のねポッドキャストのハッシュタグなんかもいろいろつけていただいて68回うちの聞いていただいたということです。
うん、はい、いつもツイートしてくれてるよね。
そうですそうです。あ、姫もちゃんと見てくれてるのね。
うん、
まあ、個別にね感想はいただいてませんけども、聞いていただいたということだけでねありがたいですね。
ね、こうやってねツイートしてくれるだけで嬉しいよね。
そうですよね。やっぱりこの先週の公開収録でも分かりましたけど、やっぱり皆さんからの反応があるとちょっとこっち もうやる気出ますよね。
ねえ、拍手とか笑いとか幸せだったね。
そうね、私はでも姫とのあれで姫にはこう一生懸命応援してるんですけどね、なんかすごいなんか普段収録の時は嫌な感じみたいなことを姫言いますけど、
まあだって編集してるの大道さんだからね。え、好きなように変えられるやん。
ちょっと
私の黒いところだけ撮って、自分の黒いところはね、
何
消滅してるんやろ。
そういうなんかリスナーさんに誤解を招くような言い方をやめてもらっていいですか。本当に
めっちゃ怒られる時あるやん、
ね、めっちゃ怒られる時はあるね。それはある。
私めっちゃ怒られてるやん今。
でもむしろ姫にめっちゃ責められる時あるで、もうええから早とってどうとかっていうとかさ。
今日とかやろ。何今日の根に持ってんの。
根には持ってないですよ。根には持ってない。そういうこと、なんかそういう姫黒いとこはやめて。姫はそういうキャラじゃないんでな。
私を黒いキャラにするのは大道さんやで。
そうな、そんなことないと思うけどな。まあ、
これちっちゃいわ。
すいませんでした。はい、いやでもね、本当に姫の声も可愛いしね、アポロさんも喜んで聞いてくれてると思いますよ。
無理やりまとめたね。
はい、それでアポロさんこれからも聞いてね、またなんか一言でももし感想あったりしたら教えてください。
はい
はい、アポロさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、長年使っていた Mac のワイヤレスキーボードが電池の息漏れで壊れました。純正品のキーボードはボーナスで購入するので、それまでのつなぎで使いやすい Bluetooth キーボード、どなたか知りませんか。ナッシュさんから11月13日6時3分にツイートいただきました。
はい、ナッシュさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ナッシュさん久々のコメントね、ありがたいですね。Mac のワイヤレスキーボードが電池の液漏れですから、私も昔使ってたやつでしょうね。電池を入れるやつですね。
うーん、
今 Mac のマジックキーボードは電池入れなくってライトニングで充電になってるんですよ。
へ
ー、うちにはそのライトニングのマジックキーボードもマジックトラックバットもマジックマウスもあるんですけど、
うん、
どれもライトニングで充電なんですけど、
うん、
キーボードとトラックパッドは横に充電するライトニングを挿すところがあって、
うん、
使いながらでも充電できるんですけど、
うん、
マウスはね裏にあるんですよ。
へえ、じゃあ使えないじゃん。
そう、充電してる間はお腹向けて置いとかなあかんんですよ、マウスを。
わー、なんかそれアップルっぽくないね。
アップルらしくないでしょうね。まあ、うん、見せたくなかったからいろいろあるんですから、なおですね。
うん、
ナスさんには何がいいですかということで、つなぎでという話なんですが、マジックキーボードが多分1万6000円ぐらいですか。ちょっと私もパッと出たんで出てこないですけど、
うん、
なんですが、私が紹介したのはハッピーハッキンキーボードですね、うん、PFU さんの、うんうん、HHKB ってやつですね。あの Bluetooth を紹介しました。
あっちの方が高くない？
あっち高い、3万ぐらいします。
つなぎちゃうやないか。
いや、まあそうなんですけど、やっぱキーボードのこの打ち心地がいいか悪いかというのは、
うん、
コンピューターを使ってストレスがあるかないかの決め手と言ってもいいぐらいのもんですから、
うん、
うん、そういう意味ではいいキーボードを使うのをおすすめしたいなと思ってですね、
うん、
うん、実はこれオープニングコーナーでお話してるんですけど、姫 MacBook Pro の16インチっていうのが新しく出たのは最近話題になってるの知ってる？
知らない。
MacBook Pro って私13インチ使ってますけど、
うん、
家でずっと生育する人は15インチを使ってる人が多かったんですね、
うん、
今13と15っていうラインナップやったのが15をやめて16インチっていうのになったんですよ。
もっと大きくなったってこと？
そうですね、大きくなりました。でその時に今までバタフライキーボードっていうのでキーボード修理、私もキーボード修理出しましたけれども、うん、無料修理でそれが評判が悪かったのでシザー式のキーボードに戻したんですね、
うん、
そのシザー式っていうのが今私が外付けで使ってるマジックキーボードと同じ仕組みでちょっと厚みがどうしてもあるんですよね、
うんうんうん、
なのでノートパソコンを薄くするにあたっては不適切というか、まああんまり良くないということでバタフライ式にしたら、そのバタフライ式がものすごいね評判悪くてペタペタ音がするだとかキーボード効かなくなるとかっていうことで聞く戻ったっていうようなイメージなんですね、
うん
うん、でそれぐらいやっぱりキーボードって大事なもんですから、
うん、
ハッピーハッキンキーボードはいいと思いますね。本当に打ち心地いいです。スコスコスコスコスコスってなんかなんて言うたらいいんですかね、押して気持ちいいっていうんですか、
うんうんうんうん、
はい、私は職場でも使ってるんです。職場ではねやっぱりキーボード入力で文章作ったりすることが多いじゃないですか。カタカタカタカタカタカタカタカタですね、
うん、
最高ですね。
あの Mac のキーボードってさ、
はいはい、
ちょっと薄いじゃん。
あ、キーストロークがね、あの、うん、何、浅いってことですね。わかります、わかります。
そうそうそう、うん、音色が伸びてくると一瞬でイライラするね。
あー、そっか。外でできればね、外付けキーボードを使う方がストレスはないですね。
何それ、外付けってことは今あるキーボードとはまた別でキーボードをつけるってこと？
そうです、そうです、そうです。だから私なんかはあのアームの上に MacBook 載せてるんですよね、 MacBook Pro。
もうちょっとその意味わからんけど、うん、それやったらもう iPad でいいやん、うん、
いや iPad ではできないこといっぱいありますもん。だから本当は iMac でもいいかもしれないですけどね、
うん、
でも iMac だと邪魔なんで、しかも持ち歩こびしたい時もあるんで、私はアームの上に MacBook を乗せて目の高さよりちょっと低いところまで上げて、でキーボードは机の上に置いてるっていう感じですね。
もうキーボードをわざわざつける意味がないやんか。
うん、いやだってマックが高いところにあるから、 MacBook Pro が高いところまで手上げるの肩こるじゃないですか、
うん、
まあね、私立ち机ですから、今もね立って収録してますんで、まあそんな感じで、いやいや、ナスのキーボードはハッピーハッキンキーボードを推薦しました。ハッピーハッキンキーボード本当気持ちいいですよ。
うん、気持ちいいと思う。
今も今度貸したのか、一回どんなもんか。
うん、
あ、そう何やそれはい、というわけでつなぎのキーボードの紹介になりませんでしたか。那須さんどんなの買ったかまた教えてください。
はい、
はい、那須さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ちょうど大阪モノレールに乗って摂津市役所付近を走行時にイヤホンで聞いていた前回のタッグポッドキャストで鳥海地基地の話題、すごいシンクロ率だわ。ジャックさんから11月16日15時21分にツイートいただきました。
はい、ジャックさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャックさん写真送ってきてくれましたね。
うん、すごいねこれね、
うん、写真の真ん中から右が新幹線の鳥貝基地、左側がこれは貨物ターミナルですね。いっぱいもうビッグスレの数のコンテナがありますね、う
ん、いや新幹線美しいよね。
綺麗ね。16両編成の700系かなんかがね、1,2,3,4,5,6,7 台ぐらい並んでますけど、これあの長野新幹線の長野車両基地が水没しましたという話で、
うん、
実はこの鳥貝基地も昔水没、昭和の30何年に水没となった時にどうにかこの当時の国鉄職員の知恵で水没を逃れたっていう話をしたんですね。うん、ここら辺はまあ淀川の脇で湿地帯で遊水地やったんですよね。洪水とかあった時にここに水を流し込むっていうところだったんですよ。
へー、
うん、なのでこんな広大な土地ですね。だって新幹線って16両編成でめちゃめちゃ長いじゃないですか、
うん、
ね、1号車から16号車までありますからね、
うん、
これを入れるような土地を確保できたんです。その代わり雨降って危なかったので本線に逃したっていうことをやったっていう話ですね。
へー、ちょっと見てみたい。
はい、だからこれはまあ運がいろいろあってよかったらしいですよ。最終の新幹線が終わったぐらいから水かさが増してきたので、みんな運転手さんとか運行する人がおったんで、うん、すぐに車両をまた本線に戻して、本線の方が背が高いじゃないですか、
うん、
水に浸かることはないですからね。で、うん、やったっていう話でしたね。
へー、
まあ、ヤクさんね、まあ、先輩と呼んでますけど、先輩はたまたまこのあの時に聞いてたんですね。すごいですよねそのタイミング。
またいい写真だよね、これね。
ね、これ大阪モノレールね、この辺で乗って新幹線の基地見るとかワクワクしますよね。
新幹線通るだけでワクワクするけどね。
ほんま、阪急京都線なんか新幹線と並走してるとこありますけどね。ぶっちぎられますけどね、新幹線に。
かっこいいよね、かっこいいよね。
やっぱ山形も新幹線で行かなあかんね。
無理。
無理ですか。
はい。
飛行機でも体にいいで、気圧の変化ないし。
でも一瞬で着くもストレスの方が強いやん。
飛行機狭いやん。
だから私は飛行機で行くけど、大道さんは新幹線で行ったらいいよ。
ありがとう。
私のことは気にしないでいいよ。
はいはいはいはい、なんかありがとう。
はいは1回でいいの。
はいはい、わかりました、すいませんでした。
はい。
はい、というわけでジャックさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、公開収録のライブ感いいですね、聞いていて楽しさ倍増します、会場におられた方々も普段聞けないお得な話に満足されたのではないでしょうか。ブラフォード2さんから11月16日5時53分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、柴さんもドラフト音源聞いてもらって楽しかったのを思い出しましたって言ってくれましたもんね。
はい、自分で笑ったって言ってたよね。
あ、言ってましたね。姫の声だけなんか、私の声はフワンフワンしとったんですけど、姫の声はバシッと取ってあってめっちゃ可愛かったですよね。あれなんで、
なんかみんな結構遠かったり近かったりも興奮しすぎてたよ。
そうですね。どんな風にして撮ったかというと、お部屋自体はね、皆さんに声が届くので生の声でお届けして、私と柴さんはボイスレコーダーを手に持ってたんですけど、姫はもうね、手に持ってるの大変でしょうから、私からの何あれ、カメラの三脚、あれ、
え、そうなん、
あれカメラの三脚なんですよ実は。あれ、私が開けたんか、あれも、あれに固定して喋ってもらったんですね。普段の録音もあれに固定してるでしょ。
そう、今も目の前にいるよ。
普段録音はね、私はまた違う全然環境なんですけれども、あの日はボイスレコーダーでやったら、私の声はなんかフワンフワンフワンフワンしとったぞ本当に。
そうかな。
柴さんもちょっとフワンと、姫は綺麗に撮れとったよね。
やっぱり三脚パワーちゃう、
三脚パワーかな、やっぱり。あれ3つの音を合わせて撮ったんですよね。合わせて撮ったかしな、3つのボイスレコーダー私が後で合わせたんですけど、その合わせ方でも失敗したから、そんなことないか。その合わせ方失敗したらどの音も20、30に聞こえてますもんね。
だってみんなめっちゃ動いとったもん。
皆さんと一体化した収録でしたね。
いや、始まりますって言って拍手してもらえたスタートからやったから、そりゃ楽しいよ ね、
まあ、あの拍手もカットしますけど、私強制的に拍手って言ってるんですけどね。
言わんかったらバレんかったのに。
本当のこと言った方がいいかなと思ってですね。
はい、
まあね、ブラさんはぜひ公開収録聞きたいと思ってもらってるのかなと思ってですね。
はい、
どっかでまたやらなあかんですね。
おお、
準レギュラー、うちのにゃんこも連れてきましょうか。
え、嘘、嬉しい。
いや、じゃあでもあれやで、人前に出たら一言も口聞かへんで。
3匹連れてくの楽し、大変じゃない。でもちょっと会ってみたいな。
昔あの何、ウーバーグルマっていうかベビーカーみたいなやつの蓋付きのやつに長男と次男しかおらん頃連れてお花見とか行ったんですけど。
ちょっと妄想しすぎたわ今。
ビール飲んでお弁当食べてたら、もうにゃー帰りたい帰りたいって言うんですよ。まあそんな感じですね。
はい、
というわけでブラさん公開収録ね、また楽しみにしてください。ブラさんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、公開録音新鮮ですね、みどりんさんから11月15日19時32分にツイートいただきました。
はい、もう一つ行きましょうか。
はい、公開収録楽しそう、姫と柴さんが仲良くバイニャーしてる、近くに住んでいたら行きたかった、関東で公開収録あれば絶対休み取ります。イクラムさんから11月15日17時18分にツイートいただきました。
はい、みどりさん、イクラムさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
公開収録、公開録音の話ですね。みどりさん新鮮ですねっていう話です。やっぱそうですね、今までやってないですもんね。
めっちゃ緊張してた。
誰が？
私が。
え、姫そうやったん？ごめん、なんか
なんか柴さんにやりにくいわってディスられたけど緊張しとってんで。
あれね、喋らんからって言われてね。
うん、緊張しとってんで。
そうね、まあそんな風に見えへんかったけど、柴さんも私ももうめっちゃ緊張してましたね。
え
嘘です、柴さんは緊張してたんじゃなくって、このね、イクラムさんのお話で姫と柴さんが長く倍に会って言ってるんですけど、柴さんはなぜかいつも普通に入れている原稿の部分ですよね。
うん、
あれを見ずに公開収録用に私が作った資料のところばっかり見とったみたいなんですよね。
うん、
キーノートとその原稿の元になった資料ですね、いろんな統計資料。うん、はい、うん、で原稿見てなかったんで自分が何喋らなあかんのかは分からんで、めっちゃあたふたしとったでしょ、始まってから
違う、でもう朝来た時から何も知らずに来たで、う
ん、それ柴さんディスってんの
でもな、なんか本番前になったらちゃんと頭に入れてるから、うん、いつの間にやろうと思って。
ああそう
です
ね、
ちょっとびっくりして、一緒や一緒やと思ってたらいつの間にかちゃんと喋れる子になってて。
なってたね、
すごいわ。
あの日は柴さんと堺筋本町の中央線の駅で待ち合わせたんですね。
うん、
でそっから中央線乗ってコスモスクエアまで行って、コスモスクエアからニュートラムに乗って、そして一緒に来たんですよ。
うん、
なんかね朝からね元気なかったんですよ。
そうなの、そうなの、
はい、あれは本人に聞いたら二日酔いだったそうです
なんやったらちょっと機嫌悪いかなと思ってめっちゃ気使っとった。
二日酔いでした。
でも途中からノリノリになってきたよね。そうそう、やっぱ喋らなあかんわ、喋らなあかんわ
だってあのブース出店した時もうちのブースだけでしたもんね、あの酒飲んでたん
私が買ってきたけど。
いやいやいや、ありがたい、私公的って言うたからあれなんですけど、企業出店したとかもちろん飲まないですけど、個人出店のところもね、なんかイメージでほらブースに差し入れやでとかでなんかいろいろ持ってくるイメージあるじゃないですか。
そう、
うん、だって個人出店やからね、別にあれでしょ、みんなでワイワイ楽しくかなと思った、うん、誰もそんな感じじゃなかったですもんね。
うん、
アウェー感がありました
初めて行ったしね。
まあでもそのアウェー感も多分30分で取り去ることができました。
目玉商品あったからね
姫の伝え手紙プロジェクト出張クリスマスカード書いて書いて作戦もやりましたからね、いろんなブースもあって
ちょっと嫌がる人もいてはったけど、ま
あ あれわしが行くより姫が行ってよかった、姫が行って書きます言ってから私がありがとうございますっていうのがよかったよ、あの作戦が。
うん、ちょっと今やでって思ったらちゃんと来てくれとったよね。
そうそうそう、まあまあそういうね、タイアップで営業しましたんでよかったですね。
まあいいとこ取りとも言うけどね
おい待てはい、まあみどりんさんもイクラムさんもね、関東でもしかしてやるかもしれませんからね。
はい、
その時来てもらいたいですね。
はい、
はあ、なんかイベントに合わせていきますか。
なんか関東じゃないところ行ってみたいよね。
山形
山形は行ったことあるやん
あそっか、
行きにくいとか、茨城とか、茨城も行ったことあるな、群馬とか、
なんか信州にそば食いに行きたいな俺。
あーいいねー、
はあ、まあね、冬は寒いんで夏考えましょう。
寒い方がいい。
やだ寒いの。
いいやん、ニットの帽子かぶっていたら大丈夫やって
私ニット帽いっぱい持ってますよ、頭寒いんでいつも
うん、だから耳当て帽とニット帽でいけるって。
はい、わかりました、ちょっと考えますわ。ほんだら、
はい
はい、姫と柴さんの場合にはもね、原稿通り可愛く言ってもらって助かりました。
みんなと一緒に言って
ね。そうね、みんなと一緒に言いました、うん、
はい。
そういうわけでみのりんさん、イクラムさん、関東での公開収録も期待してください。
はい
はい、みのりんさん、イクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、イコカの昼間割引知らんかった、過去1年で1万円以上損してる、悔しい。クニッペさんから11月17日9時24分にツイートいただきました。
はい、クニッペさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、あのちょっと前までギャッツビーさんと言ってた、はい、トネさんです。
ああ
トネさんは、
うん、
公開収録の直前といいますか、最初のうだうだ話の時は追ってくれたんですよね、
うん、
今から撮ります、ちょっと前にちょっと帰らなくて帰りますということで、
うん、
ここの話は聞いてもらってなかったんですよね確か。
うんうんうんうん、
はあ、残念ながら。でイコカの話ですよこれね。イコカの話番外編として用意しとってよかったでしょあれ。
うん、びっくりした、
はあ、あの話を知らない人結構多いんで、
うん、
みんなにはかなりこの喜んでもらえたと思ってます。
はい、
まあでもね、アップルのユーザーの方はアップルウォッチでスイカっていう人が多いじゃないですか。
うん、うん、え、アップルウォッチはイコカ使えないの？
イコカにはアプリがないってことですね、簡単に言うたら。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、だからスイカのアプリはあるけどイコカのアプリはないんで、なので、うん、こんな状態ですよね。普通にだからこのポイントとか考えなければイコカであろうがスイカであろうが乗ったら一緒じゃないですか。
うん、
うん、でもポイントとかを JR で考えるとやっぱりイコカの方がお得。そりゃそうですよね、自分のところのカードの方がお得にするに決まってるじゃないですか。
うん、
ということでトネさんは損してたみたいですね。だって大きいでしょ、4回目から 50% 分のポイントを作って、それ本当大きいですもんね。
うん、
で、まあ、登録が必要なんですが、私みたいにスマートイコカの人は登録はしなくていいですよっていう状態です。姫はでもイコカ持ってくるけど JR あんまり乗らんのよね。地下鉄ばっかりか普段は。
JR なんかもう混んでるイメージしかないから乗らん。
あ、そうなの。
もう、まあね、すごい地下鉄とを駆使しての。
うん、地下鉄も御堂筋線めっちゃ混んでるやん。
御堂筋線を乗らずに、そんなに乗らずに済むルートって結構多くない？
あー、わかる。わしもそうです、御堂筋線乗りたくないから境筋線乗ってますからね。谷町線も乗りたくないのに、
うん、あ
はい、
なかなか来ない上にいつも混んでるよね。
そう、すいません、関西ローカルの話申しませんが、御堂筋線っていうのは梅田と天王寺とか難波を通る、まあ、大動脈ですね、赤い大動脈です。
うん、
で谷町線っていうのはその次ぐらいで、梅田と天王寺は通るんですが難波とか通らないっていう路線で2番目ぐらいに混んでますもんね。
うん、紫色ね。
うん、そうですね、私が乗ってる境筋線っていうのは梅田を通らないんですね、大阪駅を。うん、なので比較的空いてるので私はそれに乗ってます。
そっか、梅田を通るところは基本的に混むんだね。
まあそうですね、そうですね、
うんうんうんうん、
まあそんな感じですわ。というわけで JR 西日本に乗るならイコカを使いましょう。
何の締め？はい、
いや、あのトネさんの話ですよ、だって出ないと損するよって話。
そうね、
はい、でもね、イコカも長いこと地下鉄イコカとかなかったもんね。
うん、
長いこと大阪はイコカと大阪ピタパっていう JR 以外が連合で作ってるカードがあって、みんなそっちでしたもんね。地下鉄もピタパ、まあ今でもピタパあるんですけど、うん、阪急もピタパ、阪神もピタパ、近鉄もピタパだったですもんね。
うん、ピタパの割引は毎回返ってくるから便利だったんだけどね。
うん、でもやっぱりイコカが便利ですね。
うん、どこでも使えるからね。
私もちょっと昼間の割引あかんわ、あかんわ、昼間の割引なんか使うようなとこないわ、定期区間やから。
ちょっと旅に出る時があれば。
はい、そうね、京都とかね行く時ね
乗り換えなあかんけど。
10時以降使います。
はい
はい、フリッペさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、公開収録の感じがとてもいいですね。皆さんの楽しそうな感じが伝わってきます。私も鹿児島に帰ってきて ATM でお金を下ろしたのは税金を納めるための1回だけで、あとはクレカ、クイックペイ、ペイペイだけですね。ローカルのペイドンは使う気がしませんが、ハッシュタグ公開収録時の姫の声がなかなか素敵。ひろふわさんから11月15日9時38分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
公開収録とてもいい感じと、いや、ペイドンっていうのなんかすごいですね。
めっちゃ可愛いねこれ。
ペイドンって鹿児島銀行カギンカギンっていうやつが作ったやつですね。
欲しいペイドン。
ペイドン可愛いよね。
可愛い、
はあ、ゆうちょペイみたいな感じで銀行がやってるっていうことなんですね。
へえ、面白い。
でも全国的にそれなんか使えるのかどうかはちょっと私もね調べたけどよく分かんなかったんですけど、
うん、
ある意味地方に根ざしたというようなもんなんでしょうね。 うん、でもそのヒロワさんでそんなん言わんとペイドン使ってあげてもらいたいですね、地元の人が。
うん、可愛いから持ってるだけで幸せやん。
確かにね。これクマなん？
クマやろ、白クマやろ、違うかな。
なんで白クマなん？
九州やからクマモンに追いつこうとしたのかな。
だいぶそれ無理ない？
あ、え、でもあっちが黒いクマやからこっち白クマにしてみるみたいな。クマやったらいけるんちゃうか的な。
なるほどね。あ、でも鹿児島やねんからクマである必要ないと思うんですけど、まあ前、まあ、か。
え、鹿児島やったら何するじゃ。山ぐらいしか出てこへんく
ない？桜
島。島やろ。島キャラクター難しいよ。
そうですね。でも桜島モチーフにしたらなんか鹿児島のやつよくあるじゃないですか。
あー、もうそれ富士山かどうかもわからんやつやろ。
はい、まあそうですね。すいませんでした。
ちょっと悪口言ってるみたいになってしまったやん。
え、鹿児島ええとこですよ本当に。うん、AGM 鹿児島また行きたいね。以前ね、うん、姫と行こう行こう言ったけど、私が直前でドタキャンするといつものね。
うん。
そういうあのちょっと怖い声で返事するのやめてもらっていいですか。
いや、行けたら行くわみたいな感じやろ。
いや、そういうのじゃなくて、私行きたいんですよ。行きたいけど行けなくなるという不思議な現象が起こるだけですから。
大道現象。
はい、まあ鹿児島でね、ひろはさんともまたお会いしたいもんですね。
ねえ、鹿児島行きたいな。はい、
はい、そういうわけでペイドン新しいねものを紹介してきました。ひろはさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、登山が趣味の私にとってはヘリによる基地局の話は非常に興味が湧きました。これから山岳救助の場面でも活躍してくれそうですね。ひまちゃんから11月17日19時56分にツイートいただきました。
はい、ひまちゃん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。これさ、うん、ひまちゃんは登山の話をするとコメントをくれる法則じゃない？
まあそうやね。
これはちょっと大道さんが山情報集めたらいけるんじゃない？
あ、はい、でも山に全然興味ないんです、いません。
こら、
これもあの基地局の話であって山の話じゃなかったんですけど、まあその山の方で食いついてもらえてね、ありがたいです。
はい
はい、この話は au がヘリコプターの中に7キロ、うん、たった7キロの基地局を積んで大規模災害が起こった時にそこをエリア内にする、無理やりエリア内にするっていう実験をやったんですね。
へー、すごい。
それだけではなくって、逆に今度は携帯電話持ってる人の LTE 電波を探知して大体この辺におるんじゃないかっていうので分かるようになったんですよ。
うんうんうん、うん、
はい、なのでそういう災害時とかに便利ですねっていうことで、ひまちゃんが書いてくれたように山山岳救助とかでもこれで活躍してくれますねっていうことですよね。
うん、
うん、例えば雪崩とかで巻き込まれてもそんなに深くなければ電波探知することできそうですからね。
うんうんうんうん、
でしょ。
もうなんか携帯があれば何でもできるね。
そうですね、猪木が言ってた元気があれば何でもできるじゃないですけど、やっぱまあスマホがあれば何でもできますね。
そうね。
はい、これまでね、姫とお話した i モードの話あったんですか、なくなりますよって話。
うん、
それから本当進化してスマホがあれば大抵のことはできますよね。
ね、
最近なんかスマホでやったすごいことって何？
何やろう、何かな、何もない。
あ、マジか。私そんなすごいとは思わないですけど、ビッグカメラとか行って今スマホの中にポイントカードも入ってるじゃないですか。
うん、
買い物するのはペイペイで払うから支払いもそれ、ポイントもスマホっていうので、うん、あ、これだけでなんとかできるなと思いましたね。
うん、
前はなんかそのカードやったじゃないですか、別の。
うん、
なのであの生活でよく使ってる関西ローカルで申し訳ないんですが、まあ東京にもありますけど、ライフっていうスーパーのアプリがスマホに入ってくれたらいいなといつも思ってます。
うーん、そう、あのポイントカードだけ別のカード入れから出すのめんどくさい
もんね。そうそう、めんどくさいもんね。そういうわけでスマホはいろんなもんがね入ってて便利ですが、なくしたら怖いんでね、その管理については慎重にしないとダメかなと思ってます。
はい、
姫もなくさないようにね。姫はなくさへんか。
うん、なくすことはないんだよね。
うん、私もなくすこと、でも職場によく置き忘れてくるんですよ。
あと洗濯しちゃったりとかね。
あ、はい、気をつけます。
はい、
はい、ひまちゃんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは Apple Podcast アプリのレビュー、 Facebook ページのコメント、タック公式ブログへのコメントや Twitter でのメンション、あとはハッシュタグタックキャストなどでお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん今週もコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第70回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はドコモなど4社が環境に応じ変化する広告を鉄道車両内で配信、埼玉県内で11月より提供開始というニュースです。
へえ。
これはですね、 NTT ドコモと埼玉高速鉄道、それにビズライトテクノロジー、ライブボードというこの4社が、うん、鉄道車内でのダイナミック DOOH、 DOOH というのはデジタルアウトオブホームというのの略なんですが、その事業で共同でやっていくということを発表しました。
はい。
その前にさ、私この埼玉高速鉄道って知らんかったんやけど、知ってる姫？
知らん。
私も知らんかったんですけど、なんかそれぞれなんか乗り入れてるらしいですよ、地下鉄とかに。第三セクターだそうです。まあ、繋いでる感じなんですかね、その地鉄の路線と地下鉄の路線があって、その間がつながってなかったところをよく第三セクターなんかで5駅か6駅ぐらいつないだりするじゃないですか。あんな感じなのかなっていう鉄道会社みたいですね。ちょっと間違ってたら教えてください皆さん。
柴さんの、
あ、そうですね、柴さんとかうちの佐竹代表の出番ですね。まあ、そういうところだそうです。でこのダイナミックビークルスクリーンっていうのがあって、うん、電車の扉の上なんですけど、世界初とかなんか書いてあったんですが、
うん、
温度や湿度、混雑状況、乗客の性別、男か女かや年代によってというこの情報をですね収集して、うん、でカメラと IoT 機器によりましてデータのサイゼージの内容を変えるというものなんですよ。
すごいね。
だからね、若い人ね、高校生とかばっかり乗ってる時やったらそういうなんか予備校とかの案内とかそんな感じですかね、
うん、
で晴れてたら何やろう、なんか飲み物とか、雨やったら何でしょう、傘はないかの広告とかそういうの出すんでしょうね。
週末と平日の昼間かどうかによっても変わってくるってことだよね。
まあそうだね。でまあ本当ね、高齢者なのか若い人なのかによって変わるんでしょうね。
うん、
確かにね、その遠足に行く時のあれで幼稚園児とか小学生ばかり乗ってる時にやったらそれに合うターゲットの広告者が絶対いいですもんね。
うん、
記事読んでいって出てきました。この埼玉高速鉄道っていうのは東京メトロ東西線だとか、うん、東急の目黒線と直通運転だそうです。
へえ。
いやでも一歩進んできましたね。
うん、そしてまた埼玉からっていうところがすごいよね。
うん、
乗る時間長そうだもんね。毎回毎回同じ広告見るよりもその日によって変わってくるっていうのは見る側としては楽しくていいよね。
なるほど。大阪メトロのどの電車乗ってもあの大阪マラソンの広告が流れる時期あるじゃないですか。
へえ。
はあ、あれイラッとしたんで、そうですね、毎日同じの聞いてイラッとしますね。
あ、そうね。でもあれ時々ボーって見てる時に、あ、楽しそうなイベントって発見できる時あるけどね。
なるほど。 JR なんかもあれもんね、あのモニターがあるもんね。
うん、あるね。
うん、まあ、あれもだからあれか、季節によって変えたりするっていうことやけど、アクティブに誰が乗ってるかによって変えるっていうところまで行ってないっていうことなんでしょうね。
うん、
うん、この埼玉高速鉄道とドコモの取り組みね、すごいですよね。
はい、発見したらまた見て教えてほしいですね。
そうですね、柴さん、佐竹さん、また教えてもらいたいですね。
はい、
はい。まあ、さっきから話出てますけど、まあ、大阪の地下鉄も 梅田を通ると結構混むんですけど、
うん、
やっぱり梅田っていうところは便利ですね。阪神、阪急、地下鉄が3路線に JR、
うん、
間もなく地下鉄がもう一個来るんですもんね、何は筋線。
あ、梅田まで出てくるんだ。そっかそっかそっか、グランフロントか。
うん、グランフロント。今あの遥かって言って大阪駅を飛ばして新大阪から天王寺経由して関空行く電車が通ってる、あの踏切がまだ残ってるとこあるじゃないですか。
うんうんうん、うん、
あそこ通るらしいですよ、地下にして。
へえ、
はい、そんな便利な梅田で実は1月英字も大阪やります
ちょっとうまいことやったね。
あ、そう、うまいことやりました。
はい、
そのうまいことやったこと、
今の綺麗やった。
お前、うまいことやったらちょっとうまいことってやったら言うたらあのよくないんじゃないですか
やっぱりうまいことできたって思っとったんちょ
っと。いや思ってないですもん、全然。私は口下手でも姫に比べたら。
ちょっと1月の AUGM の話してよ。
あは、私案内させてもらっていいですか。
はい
はい、来年ですね1月25日の土曜日に AUGM 大阪ジャニュアリー2020と題しまして、大阪工業大学梅田キャンパス OIT 梅田タワーの2階セミナー室203をお借りして開催することになりました。
はい
はい、いつもは寝屋川なんでちょっと遅めのスタートなんですね。ちょっと大阪の郊外ですから。
うんうんうん、うん、
はい、でも今回 OIT タワーはもう阪急梅田から歩いて3分かからんか。
うん、目の前、
目の前ね。でさらに地下街でつながってますんで、全ての梅田駅と、うん、
はい、
なので10時半の早い開始で行います。
おお、
はい、で、いろいろいろんなベンダーさんとお話してるんですが、ベルキンさんと魚井先生のお話、魚井先生は CS 関係のお話はもうこれは間違いありません。
はい、これね、毎年毎年目玉ですよね。ありがたいですね。
はい、本当に。で懇親会はですね、前回ね梅田キャンパスやった2年ほど前でしたっけ、
うん、
2018年の6月かなんかにやったんですけど、えらい目に遭ったんですよね。ちょっとねお店のあのなんぼでも入れますっていうあれに騙されてですね
まあある意味入ったの入ったし、
まあ入ったけどね、
あのちょっと何か大振りで話するとあすいませんってなる、あの
そうですね、
親近感、近い感じが良かったよ。
そうですね、近かったです。でもすごく食べ物美味しかったんですよ、すごく食べ物が美味しかったんでね、場所だけがちょっとねあれ大変だったなと思いましたね。
もう食べ物の味よりもあのなんか場所感がもうイメージ強すぎて何も覚えてないわ
今回はちょっとあの広めのお店を用意しました。
はい、
はい、歩いてね OITD 梅田タワーから5分ほどのところです。安心してください
ちょっともう何なん今日噛みすぎちゃう
すいません。はい、 JR 京都線の高架の下ですね。
ほう、
姫とかと OIT タワーで前回やるときに二次会の会場を探しに行ったじゃないですか。
うん、
あのあと魚井先生とかいつも幹事やってくれてる高岡さんが、
うん、
帰りに飲んで帰った店だそうです。
へえ
はい、でよかったんでそこでお願いしたそうです。
うんうんうんうん、
はい、まあリーズナブルでね美味しそうです。
はい、
楽しみですね。
ねえ、いつから募集開始ですか。
はい、一般の募集はいつものように本会の2ヶ月前11月25日からの募集を予定してます。
はい、
はい、この週明けの月曜日ですからね、皆さんねどんどん登録して来てもらいたいですね。
はい、
懇親会が終わるのが20時半ですから、そっから新大阪に出ても、
うん、
東京の最終の新幹線楽勝ですよ。
本当だ。
はい、先週も私ね友達と北新地で8時半まで飲んで、そのお友達はタクシーで新大阪に行って帰りまして大丈夫やったみたいですから。
お、よかった。
はい、北新地よりまだ新大阪に近いですよ、こう。
うん、あれが近いよね、御堂筋線が近いよね。
そう、御堂筋線がめちゃめちゃ近いですからね、うん、タクシーで行っても知れてます、ここからやったら。
うんうんうんうん、
はい、大阪以外からもすごく来やすい場所ですからね、来てもらいたいですね。
はい、アクセス抜群、はい、
今回やる同じフロアに X のシングスっていうあの何ハワイから来たパンケーキ屋さんですね、あれありますもんね。
ここね、いつ行ってもそんなに並ばん、 並ばずに入れるから穴場だよね、
まあ、穴場です。それあの大学の中に入ってわざわざ2階まで上がって入ろうっていう人いないですよ。大学のね、うん、路面の1階にあるレストランとかやったら来ますけど2階は来ないですもん。
うん、入りにくいよね、なかなかね。
あそこで私パンケーキ食ったことないんですけど、ね、なんかいつもあの何やろ、卵料理しか食ったことないんですけど。
え、私もない。っていうかあそこで以外行ったことない。
今度またね、皆さん来て行きましょう。
はい
はい、楽しみにしています。
はい、
そう言いながらね、またどうせ何回も何回もこのエイジも大阪と山形の話しますんでねこの番組とワンボタンの声も広告塔ですから負けるわけにいかんので向こうに。
はい、あ大道さんよかった、みんな10時半からでしょ。
うん、
エックスンシンクスのオープン9時からや
わ。9時やろ、
朝ごはん食べてから今回に参加できるよ。
あ、なので皆さんね来てもらいたいですね。
はい
はい、はい、よろしくお願いします。
お待ちしてます。
お待ちします。1月25日のエージェム大阪のお話でした。
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第70回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第71回は来週11月29日の金曜日に配信する予定です。
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。
同じフロアにエッグシンクスっていうんでしたっけ、あのパンケーキの店もありますからね。
ちょっと名前が違う。エッグスンシングス。
なんて？
エッグスンシングス。
エッグスンシングス。
卵の何かっていう意味
で。エッグスンってどういう意味？
卵たち。
あ、エッグスングスね。あ、おるかい。はい。
ちょっと合ってる？
いや、俺知らん知らん。
行ったやん、一緒に。エッグスンシングス。
エッグスン？エッグスンシングス。行くで。行くで。うん、で、この。